はい、では、私が営業をやり始めた頃ということですけども、実は私はですね、地元の車のディーラーに就職しました。これが23歳の時ですかね。で、本来私はですね、5年制の鈴鹿高専というところを卒業しておりますので、新卒ということであれば、20歳もしくは21歳で、就職するわけですけども、ちょっと回り道をしまして、1社11ヶ月ほどで挫折しております。その後、専門学校の方行きまして、自動車のガソリンとディーゼルのですね、整備の資格を取って、地元に就職するわけであります。その整備で入ったんですけども、1年ちょっとしたぐらいにですね、私の上司であるサービス部の次長さんですが、次長からですね、コンピューター係といいますかね、電算係、当時は言ってましたけども、サービス部電算係で、空きができたので、そちらに来てくれんかということで、配属になりました。配属と言いましてもですね、最初はこのプロジェクトを終わるまで、欠員ができるので手伝ってほしいということでございました。私はプログラム、プの字も知らない状態でですね、学校でもですね、はフォートランという言語をやりましたけども、事務言語でコボルというのも私も初めてございました。見よう見まねと言いますか、当時 NEC さんの機械を使ってましたので、コンピューター使ってましたので、NEC さんの研修等を受けながらですね、コツコツ始めたわけでございます。それからというものですね、全社のあらゆるシステムですね、例えば顧客管理システム、それから給与計算もやりましたですかね、それから総務の評価、それから配車システムってなりますね。車ですから、車をですね、ある場所にですかね、新車を集めるわけですね。そこにガソリンを入れて、それからそれを各営業所に配ると。それの配車システム、それからガソリンの給油等のですね、管理、ガソリンスタンドの管理、ありとあらゆるということでもないんですけどもね、あと登録情報システムとかですね、そんなようなことを手掛けておりました。最初はですね、開発でありまして、非常にですね、充実しとるって言いますか、そうですね、その頃から、どうでしょうか、長い休みというのはほとんどなかったですね。ゴールデンウィークとか、それからお盆の休みとか、こういった時期というのは、当時で言いますとシステムを担当しているものとしてはですね、機械の入れ替えであるとかですね、こんな形で、過ごすわけでございます。つまり、皆さんの仕事が止まっている間に、コンピューターを入れ替えると。そして、皆さんが出てきた時にはパッとね、新しいコンピューターでスタートすると。こんなような、仕事をしておりました。ですから今ですね、365日働いていると言いますけども、当時からどちらかというと休みはあまり意識しないような生活がありました。そして、それからですね、9年経ちましたですかね、9年だったと思うんですけども、サービス部電算係からですね、実はシステム部というのに、なったわけです。人数も増えてきまして、一つの係からですね、一つの部ですね、部、経理部とか営業部、それと全く同じような、レベルにまで、上がってきました。その頃、私はですね、非常に壁に当たっておりまして、と言いますのは、業務の簡素化ということをしていく上では、コンピューターというのはいいのですけども、ある一定のですね、仕事をしてしまえば、と自動化してしまいますからね、人はいらんわけです。運用するメンバーさえいればいい。当時私は、その部のですね、上から2番目のセクションでございました。 ところが私の上司というのはコンピューターのことと言いますかね、プログラムのこと、システムのことっていうのはほとんど分かってませんでしたので、実質私が面倒を見る、全部を面倒見ているというような形でございました。部下もどんどん増えていきました。そして自分自身が、まあ、することがないと言いますかね、任せていかないかん、そして仕事を評価してもらうためにいろんな仕事をさせてもらうようなことになってきたわけです。そうするとですね、私どもがですね、ある時ですけども、営業部のところに行ったわけです。そうしたら、我々が作った帳票ですね、毎月こうすごい量ですね、こう分析資料と言いながら出してたんですけども、そんな形で、各部署に、送付してたわけですね。ところがいつまでたってもその資料は使われない、どうなってるんですかと言ったら、ああ見る見る、一回見たことがあるとかね、そういうことで、非常にこう無駄な経費を発生させておったわけでございます。仕事としては非常にこうシステムを構築するということで非常に充実はしておったんですけども、やったことがやはりこうなんて言いますかね、自動車販売会社ですので自分の主となる仕事ではないわけですね。その会社の主となる仕事ではない。この辺で行き詰まりを感じまして、私自身がこの仕事に携わる必要性があるのかどうかということを、自分自身に問いかけるようになりました。そんなことがありまして、私は上司にですね、営業させてくださいと。実は営業じゃなくてもよかったんですけどもね、違う仕事がやりたいということで、進言したんです。周りは当然反対ですね。特に私とですね、これは本当に偶然なんですけど、私と同じ学校にの卒業生がですね、営業所の、営業をやってたわけですね。それは彼はですね、確か卒業せずに、スピンアウトして、違う方向から入ってきたんですけども、その彼の話を間接的に聞いたわけですけども、何考えてんねやと、本社のそんなポストに行ってやね、今さら辞めるってどういうことやと、こんなようなことを言ってたそうです。さて、そう進言したのはいいんですけども、人間っていうのはこう、そうですね、こう本当に決断するということがいかに難しいかって言いますかね、腹をくくるということが難しいかということを思い知ることになるわけです。何回か私はその上司と面談をしましてね、もう辞めさせてくださいと、仕事はちゃんと他のメンバーでやってきますと、私がいなくても仕事は大丈夫ですということを言い続けまして、そしてついにですね、私の上司がですね、切れたわけです。机をですね、思いっきり叩きましてね、お前そんなこと言うんやったら、今からすぐ行けって言うんですよね。その時に私は、しまったと思いました。なぜしまったかと言いますと、本当に決断してなかったんですね。33歳まで、私は営業の絵の字も知りません。この後ですね、そのことを思い知るわけでございますけども、そのことにふと気がついたわけです。で、私はその日を境にですね、翌日から、確か翌日だったと思うんですけども、部下に挨拶なしで営業所に配属になるわけでございます。この時にはさすがにですね、私も上司を恨みましたですね。挨拶ぐらいさせてもいいやないかと、準備もいるやないかと、こんなようなことを思いました。今にして思えば非常に甘えた考えだったと思いますし、その上司の決断が非常に将来私にとってプラスになったということも間違いなくあります。そして、配属になった私にですね、3日ぐらい経ってからですかね、挨拶もなしに出てきたんですけども、まだ気持ちは本社の方に傾いてます。部署のね、話したことについて、半分後悔な、みたいなところがありますね。その証拠にですね、配属の少し前、本当に眠れずにですね、こうあんまり眠れないということはないんですけど、ものすごく こう眠れないと言います、悩みましたですね、言われて初めて悩んだということです。それまで悩んでなかったんでしょうね、本当に悩んでなかったと思うんですね。そしてその悩んだ挙句ですね、やり始めたわけですけども、ひょっとしたら本社に戻してくれるんじゃないか、そんなようなことをですね、都合のいいことを考えてたわけです。そこへ、本社の方から送られてきたのが私の使っていたもの全部です、まあ、取りに行くということもできたと思うんですよね、最初ですから時間があった。それを送りつけられてきたわけです、まあ、それを見てね、当時のね所長、まあ、今でこそ笑い話ですけど、所長がね、お前なんやおい、本社でどんなことしてきたんやと、よっぽど嫌われてるみたいな、まあ、これが一発目でしたね。いやそうかもしれんななんて思いながら、営業所に通勤を、毎朝通勤をするわけでございます。営業所に配属になった私はですね、なんだかコンピューターのことが分かってますから、まあ、営業所の人たちもね、私知ってる人いるわけです、まあ、以前は本部という立場でこう回ってましたのでね、どちらかというと上の立場ですかね、ですから、コンピューターのことちょっと聞きたいなということを来るんですけども、いやごめんごめん、聞きたいことあってんけど、いいわ、所長に、クイズされてるんや、お前はもう営業になったんやで、このことはもう忘れてくれと、こんなようなことでね、いや本当にねこう寂しいと言いますかね、自分が今までやってきたことを一気に手放すというのは、なんと言いましょうかね、こう自分自身の今までのことを否定されることになりますからね、ものすごく大変ですよね。私は今49歳でございます。で、49年間生きてきた中で一番やはりこの変わった時点がですね、人生の分岐点といいますか、辛いことも多かったですね、そしてその結果得られたことも多かったです。これからまあ営業になっていく過程をですね、ボイスレターという形でお話を進めていきたいと思いますが、この小冊子を書いた理由というのはですね、そんなところにあります。皆さんが自分が志願した、もしくは会社から命令があったということがあるかもしれません。そして成績が上がらないかもしれません。でもこれをですね、乗り切れば全く違う人生が歩めるということなんです。営業で成功するということ、最も私は難しいことではないかなと思います。このことが普通の人でもしっかりコツコツとですね、やってさえいれば必ず成功する。私はそれは確信があります。ね、コツは確かにあると思いますけども、それなりに営業で成功することは可能であると私は確信しております。そんなわけでこの小冊子を書いて、皆さんがですね、特にこう年齢を追ってから営業するというのは大変なことですけども、営業に変わるというのは大変なことなんですけども、ぜひですね、何かのヒントを得ていただきまして、成功につなげていただければと思っております。第1回目は以上のようなことで終わりたいと思いますが、第2回目は来週の月曜日ですね、配信予定ですのでお楽しみにしてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。第1話ということで、まあ、10分13分ぐらいですかね、お話をさせてきました。これから、週に1回ずつぐらい、この話をしていきたいと思いますが、実は自分で何を言ったかあまり覚えてませんので、もしかしたら同じ話が何回も出てくるか分かりませんけども、その時はご了承ください。でまたご意見、もしくは ご質問等がございましたらですね、ホームページの塾長への問い合わせと、問い合わせのところから、 メールでお問い合わせいただければ幸いです。それでは皆さん、ありがとうございました。